改めて皆さんおはようございます、8月の22日ですね、8月ももう後半で、8月は5週ありますから、まあ、来週もありますが、夏が終わろうとしております8月が終わろうとしていますが、申し上げましたように、京都府でも緊急事態宣言が出されてコロナ禍が続いておりますが、私はですね、今一度この時が主体的な信仰者、礼拝者へと成長する機会、主を信じる家族が失われる機会、制限ゆえの心底霊的渇きと性別意識が生まれて、神と人との交わりが育まれる機会となるように、意識して凍らせて祈っていきたいと思います。まあ、その意味でもですね、本日、またこの現代のですね、一般音聴のオンライン配信ですね、まあ、2000年前のですね、そういう感染症の時はなかったんですが、まあ、この配信を通して放送のチャペルに招かれた幼子から大人に至る一人一人と共に、また会場の皆さんと共に、時間を性別し、ね、同じ御言葉を聞き、応答できます恵み、礼拝を捧げられる特権を主に感謝をいたします。でどういう形であってもこのようにですね、礼拝を捧げることができますことは本当に恵みだなと思います。皆さんいかがでしょうか。先週はですね、創世記15章1節からですね、天を見上げよと命じられて、下ばかり現実ばかり向く否定的な私たちの視点を、この天地万物宇宙この地球全部を、私たちと全てを作られた創造主なる私を見よ、信頼せよと御言葉をいただいて使わされました。いかがだったでしょうか。天を空を見上げることができたでしょうか。神を深く思い、人格的交わりを育めたでしょうか、ね、それならば幸いですね、私たちはですね、天を見上げるものとなっていきたいですよね。そのようにですね、続けて祈り合っていきましょう。さて本日はですね、この詩編の116編であります。皆さん、こういう質問をされたらどうでしょうかね。あなたはこの創造主であり救い主の神様との距離はどれくらいですかと、ね、聞かれたらどう答えるでしょうか、ね、まあ、関係性ですね。どんな関係性、どんな距離ですか、ね、遠いでしょうか、近いでしょうか、ね、まあ、当然皆さんですね、誰しも近くにいたいと思うでしょうね。そして近くにおられることを実感したいと思われないでしょうか。では神様との距離が近くに感じることができるにはどうしたらいいんでしょうか。ある人はですね、困難な時ほど神様を近くに感じましたと、そのように証ししている方がおられます。そうかもしれません。主観的にですね、平安で、この平和で、この安心だと感じる時は目を主に向けていないのかもしれませんね。順風満々の時はですね、なんか自分がやってるような感じ。でも罪ゆえ、ね、そういう風になってしまうんでしょうか。つまりですね、この苦しみ、悲しみ、痛みがある時だからこそ主を感じることができる。まさにこの聖書は逆説の恵みとですね、そういう風な視点を教えてますが、この詩編116編はまさにそういう苦しい歩みを通して主を実感し、豊かな神様との関係を持った詩人の祈りと告白であります。ここでは死の不安や絶望的な苦悩や恐怖から主が救ってくださったというですね、救い出された主への感謝の歌であります。そのことを覚えながら神の御声に聞きましょう。まず第1番目ですね、救いを経験した者の賛美です。救いを経験した者の賛美であります。一節でですね、私は主を愛するとあります。主は私の声、私の願いを聞いてくださるからと肯定的にですね、書き出してるんですね。それは主は私の声、私の願いを聞いてくださるからだと。そして今日の中心節句ですね、皆さんで言いましょうか。2節を味わいながら、3、はい、主は私に耳を傾けられるので、私は生きる限り主を呼び求めよう。これは決意ですね。呼び求めよう、そう決意してるんですね。死に瀕していた人が祈り求めたら、死への不安、苦悩、恐怖から救われたんだということを、これは賛美してるわけです。皆さん、死に対する考えね、多くの人々、まあ、すなわちこの作者の考え、 が多くの人の、まあ、いわゆる代弁書なんでしょうか。3節にこうありますね。死の砂が私を取り巻き、黄泉の恐怖が私を襲い、私は苦しみと悲しみの中にあったと。まさにこれがですね、死に対するこの作者の考えですね。死の砂、黄泉の恐怖、苦しみと悲しみ。私もそうじゃないでしょうかね。多くの人が死というものをね、こう恐れているわけですよ。ね、私もそうです。神様を知らないで生きていた時ですね、生まれながらの人は死というものをですね、ハッピーワクワクっていう人はいないわけです、ね、やっぱり怖いですね。死に直面する時、人が感じるのは黄泉の恐怖だと聖書は言うんです。そして死だけではなくて、死んだ後も意識が続き、その後の神の審判に対する恐怖がどの人間にもあるんだ、人間が皆死を恐れるのはまさにそこだというふうに聖書は教えてますね。あのヘブル書、ね、9章27節でこういう言葉があります、読みましょう皆さん。3、はい、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。そうですね、はっきりそうあります。だからですね、死後の裁きがあるということをですね、神様に創造されたものとして潜在的に知っているからです、ね、だから死を恐れるんですね。一番死を恐れる理由はここなんです。死んで終わりじゃないんですよ。その霊は裁かれる。しかしですね、まあ、この信徒の考えでは死んだら亡くなるっていうふうにこの教えているので、実際ですね、多くの日本人が死んだ後のことは考えないようにしているというか、分かんないですからね。だから生きているうちに面白くおかしく楽しく生きようというふうになるわけですね。だから生きているうちが全て。でもですね、どんな不信仰なものでも、神をね認めないというものでも、心の奥深いところでは自分は神の裁きに遭うということを潜在的に知っているわけですね。この詩の作者はですね、何かしら大きなこの病、死を意識する病に関わっていたようです。で、この旧約の時代は特にですね、死というものは恐れられて意味嫌われていましたね。その理由は、死というものはこの神との交わりの断絶、絶たれていく、いわば神の呪い、神の怒りの印と見られていたからです。しかしですね、恐れがある、そういう死の中にあっても希望を持つことができる幸い、平安を持つことができる喜びがあるんだとこの作者は語っているわけです。ではそれは何でしょうか。それは4節ですね。ここにこうあります。その時私は主の御名を呼び求めた。主よ、どうか私の命を助け出してください。まあ、ここで具体的にですね、主よ命を助け出しくださいと、これ祈るんですよね。私はいかがでしょうか。私たちの人生の中でこのような祈りをしたことがあるかもしれません。また今後ですね、するかもしれません。主よ、どうか命を助け出しください、ね、私は命が、まあ、与えられて命の限界がある以上、まあ、この祈りはしていくはずなんですね。で、この祈りはどういう祈りだったんでしょうか。この祈りの背後には、実は先に読みました1節2節のこの神様という方がどういう方かという、そういうご性質に心が向き、そしてその方に信頼していたんですね。主は私の声、願いを聞いてくださる。主は私に耳を傾けられるので、私は生きる限り主を呼び求めよう。皆さん、ここにですね、天地万物を、あなたを作られた神様はあなたに耳を傾けておられるという方なんですよ。ねえ、つまり耳、ダンボだね。皆さん、ダンボって通じます？今日ですね、お友達じゃない時にダンボって言ったんだけど、ちょっときょとんとしたお友達がいて、ダンボってしますよね、皆さん。耳がでかい象ですよね。で、トーンです、これね、空。つまりですね、耳っていうのはですね、この、いろんな音を集約するためにこの耳っていうのがありますよね。つまり神様はですね、皆さんのですね、この祈りを聞きたいと耳をですね、大きくしておられるということです。 ね、そして皆さんの何を聞きたいか、祈りと賛美ですよね。生きる限り死を読み止めようというのはそういうことです。ではこの祈りとは何でしょうか。今ちょっとね考えたんです。あるですね、先人の信仰者は言いました。祈りとは山から巨大な石が転がってくるのを見て、その石が自分の方に来ないようにと、神様助けてと求める、それは祈りではないと。ね、どうですか皆さん、まあ、それが祈りだというふうに思ったことあります？そうだと、もちろんこれも祈りですよ。でもですね、何かことが起こった時に神様ってそのね、叫ばないってことは、それは祈りではなくて困った時の神頼み的な叫びですね。まあ、かつての私も、ね、年に一度はとか、何かがあった時にとか、まあ、特にメジャーなのはやっぱり受験とかね、そういう時に、まあ、祈願するとか、そういうことですよね。困った時の神頼み的な叫び。もちろんこういうですね、祈りもこう主は教えておられますけど、でもそれ以上に大事なもの、この信仰者はこう言いました。そうではなくて、森の中で迷子になって泣いていた子供がどこからか自分の名を呼び続ける、親の声に気がつき、お父さんお母さん僕ここだよ、ここにいるよという、それが祈りなんですと。皆さんアメンでしょうか。そうですね、神様はいつもですね、私のことを呼びかけておられます。名前を、あのザーカイと呼ばれたイエス様のように、私の名前をご存知の神様が名前を呼び続けておられる。その呼びかけに応えたのが今この礼拝に、ね、捧げている皆さんじゃないでしょうか。名前を呼ぶその声に応えて、つまり差し出されたその手を握り返した、命を捧げるほどまでの片思いの神の愛に私たちは応えて両思いとされた。まあ、愛の度合いはね、まあ、神様の方がやっぱりいつも大きいなと思うんですけども、そのことです。これが良いです。つまり神様発信なんですよね。いつも私たちを呼んでおられる。そして私たちがその声に気がついて、僕だよ、私はここにいるよという、それが祈りであると。聖書全体が教える祈りを見るときに、祈りは独り言でも呪文でもありません。そして一方通行でもありません。また情報伝達のみの会話でもなく、何ですか？そうですね、会話というのはですね、いくら時間をですねかけて、まあ、1時間2時間5時間ぐらい話しても会話は会話に過ぎないということがあります。つまり情報伝達ですよね、心が通わない。つまり神様とのですね、この関係は会話じゃなくて対話だということです。対話は5分でも10分でもですね、短かったとしても心が通うことです。対話、祈りとは対話です。そしてその対話を通して神様の思いを受け取って応答していくんですよね。応答です。そして応答を通して神様と豊かな交わり、つまり人格的な交わりです。つまり祈りとは何ですか？それは対話、応答、人格的交わりであります。このことをですね、私はもう一度受け取り直していきたいと思うんですね。神から呼びかけられ愛のささやきを聞いた者がそのところで神様と答えていくこと、そしてそこから生まれ育まれる人格的交わりであります。イエス様はね、このように言われましたよね、この律法学者に。読みましょう。3、はい。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからですね。だからこれやったら別に祈んでいいやんって思う人もいるかもしれませんね。つまり祈りは情報伝達とかではない。わかりますよね。知っておられるわけです。当然です。全知全能ですから。じゃあなぜあえて言葉を発すのか。それは神様の招きに応答する、つまり人格的な交わりをするためです。だから困った時の神頼みの時に声を発する、それだけが祈りではないんです。絶えずです、ね、私たちは家族と絶えず話すように。でも家族もですね、単なる情報伝達で終わってしまっていたら残念、寂しいですよね。そこで本当にですね、大切な人だからこそ心が通う瞬間があったらどれほど嬉しいでしょうか。 何も神様がそのことをあなたに、私に求めておることを覚えましょう。百も承知 だけども、それをあえて言葉を出して伝えることが、神様は本当に喜んでくださるわけです。この死に直面した病にあった作者が、死の眼差し、呼ぶ声を聞き、必要を満たしてくださる方であると知っていたからこそ、それに応答し、この死をどうか私の命を助け出してくださいという祈りを捧げ、救いを受けたのではないでしょうか。私はどうでしょうか。主がよくしてくださらないはずはないという確信と信頼を持っているでしょうか。神様はですね、絶対者であるだけではなくて、一人子イエス様をこの地上に送ってくださって、十字架につけられ、この罪を一切許しくださった方ですね。これ以上必要なものがないほど十字架の救いを与え、その都度一人一人に主の目から見て必要なものをくださっていることを忘れずにいたいんですよ。一人子をくださったイエス様がそれ以上のものをくださらないことがあろうか、ね。まあ、イエス様がもう最上のものですよね。最上のものをくださったのだから、ね、私たちが求める部分に応えてくださるはずはないんです。この大いなる愛の見て呼びかけに応えていくところに、私たちの誠の祈りが生まれてくるのです。だから覚えましょう。祈りは私から始まるんではありません。神から始まるんです。神発信です。そのことを覚えて、神の一方的な愛が祈りの始まりだことを覚えて、ますますですね、祈り、神様に向かい、その交わりを育んでいくものとなっていきましょう。そして8節からですね、第2番目、神への応答です。何をお返ししようかですね。この8節で瀕死の状態から解放されて大いなる苦難と決まりましたが、9節10節と、私は信じたと信仰を表明するんです。8節読みいたしますね。誠にあなたは私の魂を死から、私の目を涙から、私の足をつまずきから救い出されましたと。神様がですね、私のようなものの声に耳を傾けてくださるんだから、私は語ろうと。そして信仰の表明を口先だけではなくて、何を主にお返ししようかと思い巡らしているんですね。12節、ここ皆さんで読みましょうか。では3、はい。主がことごとく私によくしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようか。はい、お返し。ね、これ皆さん馴染み深いんじゃないでしょうか。日本はですね、お返しの文化とよく言われます。こういう話があります。まあ、絵本があるんですが、たぬきさんの家の隣に狐さんが引っ越してきたそうですね。狐さんの奥、狐さんがイチゴを持ってたぬきさんのお家に、引っ越しの挨拶に行きました。するとたぬきさんがそのお返しを持って狐さんの家に行きました。今度は狐さんが、これはほんのつまらないものですが、お返しのお返しですと言ってたぬきさんのところに行きました。するとたぬきさんがまたですね、これはほんのつまらないものですが、お返しのお返しのお返しですと言って、キツネさんのところに来ました。またこうですね、キツネさんは、これはほんのつまらないものですが、お返しのお返しのお返しのお返しですと言って、タヌキさんのところに行って、またタヌキさんがというふうにですね、どんどんエスカレートしていく、これ、お返しという絵本なんですね。読んだことあります？ねえ。つまりですね、お返し合戦がどんどんエスカレートしていって、最後にはお返しするものがなくなって、お返し合戦はナンセンスだったってことに気づくお話なんですね。まあ、日本ではこういうお返しの習慣がありますが、まあ、まあ、アメリカではですね、ギフトを受け取った時にサンキューというかね、サンキューカードを出すだけというのが一般的だそうですね。うん。まあ、お返しがですね、見栄のためにね、見栄のためにされたりすると、とてもこれはね、負担となってちょっと煩わしさを持つかもしれませんが、まあ、この絵本にもありますように、このお返しの習慣をですね、見直そうという声も上がっているそうですが、もちろんですね、与えたものに対してもらって当たり前という考え、感謝の気持ちがなくなっていくとしたら、それはとても残念ですよね。そうではなくて、与えたものを感謝する、それをお裾分けといって他の人と分け合う、また直接のお返しではなくても、自分もまた他の人に喜んで与えるものになるということは、これは尊いです。つまり大事なこと、大事なことは何かというと、それは心なんですよね。感謝という心、つまり義務感ではなくて、お返しを思う心だということです。で、そのことをね、つまり本質は心です。そこに心が伴っていなければ、義務でですね、やっとかな、なんかね、 こうとかいうふうな義務感でではなくて心ですね。神様をですね信じる私たちも同じじゃないでしょうか。神様に対してそういう心と姿勢態度を忘れないようにしたいんですね。いかがでしょうか、ね、素晴らしい大きなイエス様というプレゼントをいただいたその恵みに慣れっこになってしまう、そういうことも私は気をつけたいと思いますし、またですね義務感で返さなくちゃいけないっていうのも違いますよね。つまり心ですよ。本当に感謝だと、つまり霊的祝福をいただいたものとしてそれを互いに分け与える。神様私にくださったものは霊的な祝福です。そのことを私は忘れないでいただく。物質的なものよりも霊的な祝福ですよね。つまり永遠の滅びから永遠の地へと与えられた、これが何よりも素晴らしい。そして今聞いているこの福音のメッセージも世界で一番素晴らしい恵みですよね。人を神の形に変えていく御言葉じゃないでしょうか、ね、そのように私は霊的祝福をいただいているものとしてそれをまず互いに分け与える、つまりお裾分けするんですよ、ね、神様こんなことを私にくださったということを分かち合う、これを証しと言いますよね。皆さんどれだけお裾分けをしてますでしょうか、ね、自分だけのものにしていたらそれは自分だけで終わります。それを祝福を受け継いでいくわけですね。これが優先されていくんです。その次にですよ、そのことがされた後に示すのならば物質的なことへと向かうんですね。そのことも私たちは順番を間違えないようにしたいと思いますね。で、私は覚えたいことはですね、神様にお返しをするときは覚えることがあります、まず第一にですね、私たちが神のために何かをする以前に神が先に私たちのために素晴らしいことをしてくださっていたことを覚えるです、ね、これ忘れがちですよね。これも神様発信です。神の恵み、憐れみ、救いへの応答、内側から生まれてくる応答があってということです。つまり私たちに誇るものなど何もないんです。神様がくださる恵みの中で一番大きなものは罪の許しですね。罪の許しは私たちが少しばかり良い人間だったからとか、罪滅ぼしのために良いことに励んだからとか、神がそれに報いて与えてくださったものではないんですね。そういったものに報いてくださったものではないんです。人間の罪というものは少しばかりの良い行いや表面の変化によって解決できるほど浅く軽いものではないんです。もっと深く暗く重いもので自分の力で決して取り除くことができないものなんですね。だからこそ神は一人子イエス様を世に使わし私の罪の身代わりとしてくださったんです。聖書を語っています。見ましょうか。3、はい、私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの備え物としての御子を使わされました。そうですよ、はっきりとありますね。私たちが愛したのではないんだと、神が愛したんだと。救いは神が主導権を握って神の側への大きな犠牲によって成し遂げられたものであって、私たちの側から始まり私の力で成し遂げたものではないんです。私たちが神を求める前から、悔い改める前から、信仰を持つ前から私のために救いを備えておられたんです。いや、それどころかですね、聖書は驚くべきことを言ってますね。これも言いましょうか。では3、はい、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福しかさいました。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。そうですね、私たちが生まれる前からというのはね、なんとなく想像できますが、世界のもといの置かれる前からというのはですね、すごいですね。これ私たちのもう理解を超えているんではないでしょうかね。でもはっきりと御言葉はそう言います。 神がまず私たちに手を差し伸べ、救いを与え、命を与え、力を与えてくださった。だから私たちも神のために応答を知るものになったんだということを教えているんですね。これが一つ目ですね。お返ししようと思うときに覚えること。二つ目はですね、まず神の御業、ね、神の恵みの御業を深く覚えましょう、ね、多くの人は信仰や主、この信仰やですね、宗教というと、私たちが神のためにどんなに良いことができるかを知って、それを実行することだというふうに、こう、誤解をしている節がありますね。そうではなくて、キリストを信じる信仰、聖書の教えはそうではありません。聖書は、私たちが神のために何ができるかを、この学ぶ以前に、神が私たちのために何をしてくださったかを学ぶように教えているんですね。つまり聖書は人間が何をすべきか教える倫理的な書物ではありません。神様があなたの救いのために何をしてくださったかを知らせる書物、これが聖書ですよね。神があなたのためにね、救いのために何をしてくださったかということを教えるのが聖書ですよ。ですからイエス様の十字架と復活によるあなたの人類に対する救いのストーリーの教理が先なんです。で、その後にそれに基づいて私たちが神のために応答すること、つまり倫理が教えられたんですね。どうでしょうか、私たちの教会は、ね、その順番通りになってるでしょうかね。この人の教えを固く守り、神の救いの計画の全体像、メッセージや学びを通してお分かち、ね、し続けているんですけども、それがしっかりと皆さんにも身についているでしょうか。神の救いの全体像しっかり受け取って学ぶ、つまり教理を身につけておられるでしょうか、ね、あの神様が与えられたですね、あのルールってね、根本の10回もそうですよ。10回も第一の戒めから始まってないんです。皆さんご存知ですか。第一の戒めを言われる前にこういう全文があるんですよ。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神、主であるという全文から始まるんですね。つまり、神がイスラエルをエジプトから救い出されたこと、奴隷であった民を神の民としたことを宣言しておられる、その宣言から始まってるんですよ。つまり、恵みから始まってるんですよね。だから、神が何をしてくださったかということをまず受け取った上で、いわゆる神様への応答が、まあ、10個あるわけですよ。ね。あれを全部をですね、この軽く見てしまえばもう義務化になっていくんですね。恵みへの応答です。いかがでしょうか。神が私のために何をしてくださったかを知ることによって初めて神のために何をなすべき方、私は知ることができる。そしてそれを実行する力を御霊によって得ることができるんです。いかがでしょうか、ね、だから私たちはね、お返しできるものがあるとすれば、ね、ただ私を救ってくださってありがとうございますとも主に呼びかけることだけですよ。感謝ですって、ね、主が救われるためのことは全部しかされました。そしてその救いは完全完璧です。私の方であなたの御業に何ら付け足すことはありません。本当にありがとうございますという、これが一番のお返しですね。皆さん感謝してますでしょうか。つまり感謝することがお返しなんですよ、ね、何かこう物をなさなくちゃいけないとかね、成果結果をねしなくちゃいけない、これはね世に毒されているわけですよ。何度申し上げてますように、世の中のね教えていることは成果結果主義ですね。違います。まず感謝を表すわけですよ。神様にありがとうございますと、その感謝し主を褒めいただくことのみ、だから礼拝ですよね。神様と交わる、今もそれを育んでいます。賛美もそうです。ですからクリスチャンの生活、それは神の救いに感謝する生活、神の救いが先にあってそれに応答してくるのが、まあ、クリスチャンの歩み、まあ、というのは作られたもの全ての人間の歩みです。私の人生は一度きりですよね。その一度きりの本当の幸せの秘訣はここにあるということです。覚えましょう。そしてですね、私たちはもう一度ですね、神に感謝する方法として3つあります。これを覚えましょう。一つは神の平安に行こうことですね。神の平安に行こうことです。ここにこうあります。 それによって私たちは自分が死に属するものであることを知り、そして神の御前に心を安らかにされるのです。たとえ自分の心が責めてもです。なぜならとありますね。皆さん、ここにですね、感謝するってことを今聞きましたが、ね、この神の平安に行こう、平安は神がくださるものですよね。無理やり自分の心を沈めたり、自分勝手に安心したりすることはできません。ね、どんな罪も犯さない人や、どんな点でも良心の責めを感じない人、あらゆることについて何の疑いも持たない人は、生まれながらの罪人の私たちではないと思いますね。やっぱり疑ったり、不安になったりします。つまり、心に責められることがあれば、平安を持つことができないということが、まあ、罪人の、まあ、そのままのあり方じゃないでしょうか。でもですね、この御言葉を見てください。下線引きましたが、たとえ自分の心が責めてもですがやるんですよ。わざわざ。つまり自分の力では決して平安を得ることができない私をご存知の神様が、ね、たとえ自分の心が責めたり疑ったりしたとしても、そういう心を神の大きな心に任せなさいということを言われたんですよ。ね。お分かりでしょうか。主は救いを求める魂に平安あれと語りかけてくださるんです。主の言葉に聞き、主の平安に行こういたいんですね。神に感謝する3つの方の一つは神の平安に行こうこと、そして2つ目は礼拝を守り聖餐を守ることですね。申し上げましたように礼拝を捧げることがまさにですね、神様の御心に応えているんですよ。聖餐、今日の御言葉にですね、こういうことがあります。13節、116編の13節に、私は救いの杯を掲げ主の御名を呼び求めようとありますよね。救いの杯とは何か。これはですね、まさにですね、この杯という言葉は当時はですね、この大きな杯に水を満たして、そこに夜空の星影を映して自分の運命を占ったということが当時はよくあったんですね。でも誠の神様を信じる者は、この世界が不可解な運命によってではなくて、神によって支配され、神の摂理によって導かれることを知っていますので、運命という言葉は使いません、ね。つまりこの杯という言葉は神の定めとか使命という意味で使うんですね。だからイエス様があのゲッセマネの園で、我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと祈りましたよね。あの杯はですね、まさに私の使命とか私の定めという意味です、ね。だから私たちは聖餐式で杯を受け取るときにですね、キリストに与えられた神からの使命をね、あの十字架という使命を思い見たいんです。そしてキリストが捉えた苦難を深く覚え、そしてキリストがその苦しみの杯を一滴も残さず飲み干しくださった、つまり十字架でこの贖いの技を完全に成し遂げてくださったことを覚えて感謝したいんですね。キリストは父なる神からの苦難の杯を飲み干してくださったことで、私たちに救いの杯を与えてくださったんです。救いの杯という言葉には喜びや勝利が、また意味、そういう意味がありますので、キリストの救いを喜び、キリストが罪と死に勝利されたことを祝う、そういう意味で私はこのですね、この救いの杯ってことを、ね、受け取っていきたいんです。いかがでしょうか、ね、聖餐を受け取るときはね、そのことを覚えたいと思いますね。私たちはですね、地上の生涯はまだ罪と戦って、サタンとの戦いは残っていますが、キリストが再びこの世に来てくださるとき、完全的な、最終的な勝利をもたらし、私たちも実感としてそれを味わうことができますよね。そして天で勝利の祝宴が開かれます。聖餐はですね、この最終的な勝利の日を先取りしての祝いだということを覚えたい。そういう意味で礼拝を捧げ、聖餐を捧げたい、ね。これが神に感謝する方法の二つ目です。そしてもう一つはこうです。誓いを果たすことです、ね。ここにですね、14節で、私は自分の誓いを主に果たそうと、見た目すべてのいるところ、つまり神の家族のいる前で誓いを果たすということを言っていますね。聖書はですね、まあ、イエス様を通しても、また旧約にも、みだらに誓ってはならないと教えている ところがありますね。で、ここで言う誓いとはですね、自分勝手に立てる誓願のことではありません。聖書はですね、誓い自体を否定しようとしているのではありませんね。ここでの誓いは、主を愛し、主に信頼し、主に仕え、主に従っていきますという基本的な信仰姿勢のことを神の家族の前で果たすということです。だからですね、私たちも礼拝の洗礼の時やメンバーシップの時にこの神の家族の前で誓約の時を持ちますよね。まあ結婚の時はですね、まさにその誓約ですけども、まさにですね、この主に従います、主に仕えます、主を信頼します、主を愛しますという基本的な信仰性をみんなの前で誓うんですよ。でもこの公の約束は、公にする約束の意味は、その誓いは自分一人ではあまりにも周りからの誘惑が多くて自分一人ではそれを成し得ないので、だから周りの人が証人となって祈りを持って伝えていくということですね。皆さんいかがでしょうか。私たち全てはイエス様と出会い救われた者は、この調子を合わせるものではなくて、何が主に喜ばれ、何が主の御旨にかなうかということを見極めて、心の意思によって自分を変えていく歩み、聖化の歩みへと導かれています。そのことを一番なすのが、この神の家族の礼拝であります。礼拝とは、この世によって形作られてしまった私たち自分を心の意思によって変えていただく、その場所です。まさにリセット、チューニングの場です。そのところに今日も招かれることは幸いですね。御言葉に聞き、悔い改め、聖霊のお働きに従順になることによって、私は献身の誓いを神に果たしていくものとされましょう。礼拝は受けることだけではありません。捧げることから、ね、この礼拝は成り立っているんです。そのために私は今日も聖別しているんではないでしょうか。神の招きを受けたので、共にこうやって集まって、このように私の応答を、賛美を、祈りを捧げていく、この交わりをですね、これからも神の家族の礼拝、個人の礼拝を捧げ尽くしていきたいと願うんです。そのことをですね、この病をね、本当に患ったこの詩人は見出したんですよ。彼は病が癒されたから、癒されるから、このように希望を語っているんじゃないです。心が変えられたんですよ、パウロのようにですね。だから私は主を、ね、賛美しようと、ね、つまりこの病が治ることが恵みではない、感謝、もちろんそれも感謝です。だから私もですね、本当に病を患うときに、ここにもですね、主の御手があるということを覚える信仰の目を持ちながら、その病を主が癒し、回復を与えと同時に最善がなるようにと祈りますよね。つまり病も主の御手の中にあるので、この死というものを恐れないものとして、通過点として、あなたに救われて永遠の命、父なる神、子なるイエス様、聖霊の神様と共に歩めるという命をいただいていることが、なんと幸いなのかということを感謝するわけですよね。そういう意味でですね、私は詩篇116編の15節をですね、読みたいんです。皆さん読みましょうか。15、3番目はですね、ここです。3、はい、主の聖たちの死は主の御に尊い。そうです、作者はですね、この15節で聖たちの死は主の御に尊い。おそらくですね、この作者は自分の肉体の滅びということはそのように知っていたんでしょうね。でも見てる世界が変わったわけですよ。主は終わりではない、主と共に顔と顔合わせて相まめる時なんだと。皆さん今日この言葉覚えましょうね。聖たちの死は主の目に尊い、私の死は尊いんですよ。人の目のみならず主の目に尊いんですよ。皆さんすごくないですかね。もちろんですね、あの人の人生素晴らしかった、人格者やったということで褒める人はいるでしょう。でも主の目に尊いと言われるのは聖徒のみです。神の目に、これは神様と交わりが回復したものに言われる言葉です。旧約の時代において死は神との交わりが絶たれた状態、いわば神の呪い、神の怒りの終止として恐れる意味があるものと申し上げました。でも神様は聖徒の死は尊いんだと言われた。伝道者の書には死の日は生まれる日に勝るとありますね。 皆さん今日はですね、まさにそのことを私たちが深く覚える時なんです。ちょうど1年前の今日8月22日私たちが愛する田中玲子姉妹がですね、主のもとに召された日ですよね。あの早々凱旋式を通して姉妹が本当にイエス様を愛されて神の言葉を慕い求めて毎日を生きておられた姿、その血の生涯を死と共に全うされたことを、その生き様を通して見せてくださり、私自身、あなたもそのようであれ、あなたもそのように歩んでいくんだよということをですね、私の皆さんも主から励ましをいただいたんじゃないでしょうか。まさに主に救われ、天に流し出され、地上の歩みは天から使わされた気流者旅人であって、人の目や環境に左右されることなくぶれない御言葉という土台を持つものとして、日々キリストと語り合いながら、キリストと一緒の生涯を歩み通された、神と人に愛され、神と人を愛した人生、まさにですね、すべてのヒドロスに願われている神の思い、私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。皆さんでご一緒に、今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。そうです、命の冠ですよ。以前もお明かししました、まさにこのことが実際私たちにもなされていくんだという出会いと思った希望を、その玲子姉妹は私たちに語ってくださったんじゃないでしょうか。いや、玲子姉妹だけではありません。私の神の家族の中で主のもとに召されたお一人お一人がそのことを私たちに顧みさせてくださったんじゃないでしょうか。私たちはですね、覚えましょう。神の家族が凱旋されるごとにそのことをですね、互いに体験させていただける、そして天の御国がより近くに感じさせていただける、その意味で聖たちの死は主の目に尊いのであります。そして私たちはそのようなものとされている私たちは生きる限り主を呼び求めていくんです。皆さん、この生きる限りということはですね、地上生涯だけではありません。ここで作者が言っている生きる限りということは命ある限りということです。つまり永遠の命ある限りということもあります。つまり私たちは肉体が滅んでも死というものは通過点です。本番は主のもとに行ってからですよね。私たちが天国で行ってすることは何ですかということを皆さんね、問うことがあるでしょう。そうです、主を礼拝することですよ、ね、今と違う全く価値観を持って、罪が全く、罪という概念がない、そのような栄光の体に変えられた私たちがひたすら主と交わりを深め、主を褒めたたえ、そして主を礼拝する、なんと幸いでしょうか、ね、ある人はそんなんだけやったら日々退屈だという人もいるかもしれません。そんなじゃないですよ皆さん。退屈だってもうそんな概念も超えた素晴らしい歩みです。もう素晴らしいとか言いようがないですね。形容の言葉もありませんね。とにかくですね、私は今までこの地上で経験した素晴らしいというものをはるかに超える素晴らしいものを永遠の死の中で体験することができる。だからこそそのことにワクワクして、この地上の間主が生かされている日々を、与えられたあなたしかできないその使命を果たさせて日々を歩んでいきたい、主が耳を傾けておられるのであなたの祈りを聞きたい、賛美を聞きたいという、あなたの声を聞きたいということを思っているので、生きる限り主を呼び求めていく、そのような歩みをさせていただきたいと思います。祈りましょう。主は私に耳を傾けられるので、私は生きる限り主を夢とみよう。天の父なる神様、私たちはあなたに命作られ、命育んで今日も生きることを許し、あなたを礼拝する民としかさっていることを感謝します。神様、本当に生徒の死は父の目に立っておいていることも同時に教えてくださったことを感謝します。特に1年前のまさに今日、田中玲子姉妹が主のもとに凱旋されることを通して、まさにあなたの御手にある命がどれほど尊いものか、私は覚えさせていただきました。そして私はそこに 祝福を受け継ぐものとしてつながっていきたいと願います。現実を見れば、現状を見れば、いろいろなことに帰依する、そのようなことかもしれません。でも私は天に国籍があり、永遠の命が与えられ、このような素晴らしい希望をいただいているものとして日々を生かされていきますように、どうか助け導いてください。この礼拝を捧げている全ての人に主が豊かに祝福しくださいますように、心合わせ十字架と復活の主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。応答の賛美をお捧げいたしましょう。